はい、3日目です。岡田さんよろしくお願いします。
はい、偏差値教育の罪ということで、5回続きの3回目です。これまでの2回、それからこれ残り3回残してますけども、5回分全部聞いていただけたらありがたいなと思います。大学への不本意入学から発生して、指定校推薦の話で途中になってしまいました。山口さん、続きお願いします。
はい、だから、その、ガチで受験して、ガチで受かってきた子が3割ぐらいしかいないっていう話を聞いて、で、それって、なんか大丈夫なのって聞いたら、やっぱりその指定校推薦の子は単位落とす子が多いって言っていて、その、受験本格的に受験になる前に指定校推薦が決まってしまって、本当に一生懸命受験勉強しなくてやったーって決まったーってなって、みんな気が抜けちゃうんでしょうね。大学入って単位が取れない、こんなはずじゃなかったみたいなことになってるみたいですよ。本当に、だからちゃんと目標を持って、きちんとここにこれが学びたいからで指定校推薦でも受かってよかったっていう子は本当に少ないみたいで、なんかとにかく浪人しないで入れたラッキーみたいなことになるから、余計に不本意入学入ってから不本意だと思う子が多いんじゃないですかね。
不本意入学、芳賀さんどうですか、不本意入学というキーワードを。
そうですね、ちょっとその僕が教えてるね、クラークとかってやっぱ好きなことやってる子が e スポーツとかプログラミングとかロボットの、キャンパスにたまたま通ってるんですけど、全然偏差値とかで来てないんですよね、やりたいから来てるけど何かみたいなね、だから本来そうあるべきだと思っていて、そもそも学校って何で行ってるんだっけって話で、なんかやりたい仕事なり、やりたい人生、送りたい人生があって、その手段としてかね、通り道として通ってるわけじゃないですか。例えばパン屋さんになりたいのに東大行く必要は多分なくて、日本選手もなくてサッカー選手もなくてとかってなるわけで、なんか何になるかわかんないから何でもできるようにいろんなことを、基礎知識を学んどこうはイエスなんですけど、なんだろうね、それが別に全然ランクじゃないですよね。こっち行きたい人はこっち行けばよくて。あっち行きたい人はあっち行けばよくて、たまたま人気があれば競争になるし、あんまりやりたい人がいなければちょっとなりやすいしっていうだけで、
芳賀さん、その高校はあまり具体的なあれがあれかもしれませんけど、どういう生徒が集まって、どういう教育方針でやられてるとこなんですか。
そうです、もう完全にでも好きなことを伸ばすっていう方針でやってる学校で、立て付けとしては通信制なんで、普通科の学校って、何日学校に行かなければいけないのであるとか、英語の授業は何コマとかと決まってるんで、大体1週間に例えば、英語3コ、国語何コの物理何とかとこうやんなきゃいけなくなってるんですけど、通信制の学校って、その課題さえ提出すれば卒業できるので、究極1日も通わなくてもいいんですけど、この学校はそれでも毎日通いなさいと。その代わり、やんなきゃいけない授業が決まってないので、空きができるわけですよ。スポーツの授業とか、僕が教えてるプログラミングの授業とかが、通過でいうとこの英語の代わりに入ってくるっていう学校なんですけど、なので、もう本当に全然違く、やることも、だからこの授業で e スポーツやるとか、ゲーム作るとか、プログラミングやるとかっていう世界。で、卒業の必要な単位は課題でクリアしていくっていうところなので、みんな選んできているので、全然不登校とかで学校行けなかった子もいるし、昔はそういう子が多かったみたいなんですけど、そういう子もいるけど、本当だったら受験したら、すごいいい学校受かったんだけど、親が偏差値65ぐらいの学校受かったらクラーク行っていいよって言われたら、本当にそっち受かってそっち蹴ってきたとか。
なるほど。
だから、そうなんですよね。やりたいから来てるけど何かっていう。
つまり、芳賀さん、その高校は、ぶっちゃけ偏差値とは、ほとんど関係がない。
関係ないですね。
世界の中にいないってことですか。
多分本人たちも気にしないんじゃないですかね。少なくとも、
やれるかやれないかで測ってるんですね、じゃあ。偏差値ではなくて。
どういう高校生活が送れるかって話ですよね。普通に英数国理社受けて6時間、7時間まで1日間埋まる学校生活がいいのか、午後は必ずもうその専門コースがやれるね、コースがいいのか、どっちの高校行きたいですかって親に聞かれて、こっちですって言ってる子が多いって感じです
ね。だから、親が子供のそういう希望に 寛大であるかどうかみたいなのもすごく大きくって、日本はその受験のシステムをすごく、なんていうのかな、統一化しすぎていて、うん、その不本意入学が起きてくるのかなって今話を聞いてて思いましたね。
なんか何のためにってところですよね、うん。何のための高校で、何のための大学で。
うんうんうん、
その高校を出た、卒業した子たちは、どんな進路、どんな選択をしてくるんですか？
結構でも意外と大学行ったりしてるんですよね。あまりそのまま就職する人はいなくって、また専門学校とかに行って、そのプログラミングとか、
うんうん、
専門学校行って、そのままそっちの方面に就職したりとか、
なるほど、
あとまあキャンパスによって全然違うことをやってる人もいて、料理の方行ったりとか、アニメの方行ったりとかってあるんですけど、割とその専門コースに高校から入っていくようなルートですね。
うん、でも、
その高校の卒業生。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。うん。いや、今、ちらっと名前が出ましたけど、そこの学校も、ここ10年ぐらいですごい変わりましたよね。
そうですね。
うん、昔はやっぱり学校行けなくなった子、行けなくなった子が、
はいはい、
でも卒業資格は持ってた方がいいからって言って、親がこう、探してきて入れるみたいな感じだったじゃないですか。
そうだと思います。今もでも、まあ、割と何割かはいると思います、まだ。
結局、偏差値教育って、まあ、国語算数理科社会、こう、全部の学力をこう、評価して、
うん、
あれだ、行くシステムですよね。全部高がなきゃダメなんですよね。
でも、コミュニケーション能力とか、勉強以外のことの評価って全然なくて。
で、テストだから。
でも、社会で言ったらそういう関係なくて、僕、商工会所にいるんですけども、商工会所の、なんていうの、成功してる社長って中卒でもなんか関係ないんだよね、別に。大卒とか。あの世界は学校関係ないわ、と僕思いました。
つまり、一芸に秀でた、才能っていうのをこう、
うん、
社会でこう、たくさん生み出せないかなっていう話なんですけど、
うん、
一芸に秀でた才能。その、母さんのいる高校は見ててどうですかね？
もうまさに一芸みたいな子ばっかりだと思いますけどね。
そういう風な取り方、だからアメリカみたいに大学受験の方法がすごいいっぱいあれば、そういう子も増えてくるんじゃないかなと思うんだけど、なんかどうしても、その推薦以外はみんなちゃんと受けなきゃいけないみたいな、AO か推薦かガチかっていう感じでしょ？
大学もだいぶ変わってきて、今6割ぐらい、そのいわゆる偏差値受験じゃない人が6割ぐらい、5割ついに超えたっていう話になってますね。だんだん変わってきてると思うんですよね。
でも、
前田さん、その推薦が多くなってきてる今の状況、どんな感じなんですか？最近まで関わってた前田さんの子供。
ん？
うん、いや、ガチで言いますか、ペーパーじゃなくて、推薦の人たちが増えてきている状況っていうのは、どう思われる？
どうだろうね。まあ、あんまり考えたことなか
った。奥さんは、ペーパーで、頑張ってた。そんな感じなんですか？
そうだね。我々の世代っていうか、まあ、高度成長をやってた頃って、本当競争させられて、偏差値いくつとか、そんなことばっかり気にしてて、で、もう偏差値がね、ちょっと違うだけで、偉いとか偉くないとか、すごいくだらないとこでなんか比べたりとかして。
だから、一生そのランク付けを引きずっちゃうような人もまだいるかもしれないですよね。
いや、いると思うんだよね。めんどくさいんだよ、そいつと話すと、そういう人と。未だに言ってんだもん。
同窓会行くとよくわかるよね。そういう人が、なんかこう、未だにそういうことを言ってて、あ、当時はあんた頭良かったけど、今何みたいなやつとか結構いるけど。そう。
今が大事ですからね。
そう。
18歳能力をいつまで引っ張ってんだって話ですよね。
そう。
だから、18歳の時に俺100メートル何秒だったよっていうのを、50歳になってもやばってる人みたいな話ですね。
そう。逆に面白いのが、うちの息子の学校は、中高は、本当に、なんていうのかな。指定校推薦の枠がすごくたくさんあるのに、誰も行かない。誰も行かないで、ガチで受けるっていう子がほとんどで、だから指定校推薦で行ったのは東大の2人ぐらいかな。 あとは、そう、なんか全員なんかこう、慶応とか早稲田とか2、30ぐらい枠があるのに誰も行かなかったっていう。毎年行かないんですけど、でもやっぱり自分がやりたいところに、無理かもしれないけど、とりあえずチャレンジするみたいな子がほとんどでした。なんかそんな推薦とかで行かないみたいな、自分の道は自分でやっぱり勝ち取らなきゃみたいな子が多いんで、やっぱ大学入って起業したりとか、そういう子も結構いますね、やっぱね。
岡田さんのところは割と勉強しろみたいな感じだったんですか？の教育方針はどうだったんですか？自分で言えば。
どうなんだろう、振り返って。
振り返ってみて。
学校に行った方がいいとは言ってましたけど、勉強しろってあんまり言わなかったかな。うちのもう、すでに他界した父親は一度も勉強しろって言いませんでしたね、一度も。で、私の進路に一度も口を挟んだというか、アドバイスもしたこともないし、それはね、やっぱり自立心をこう育んでくれましたよね。
大事ですよね。すごい大事。そういうのが、今は親が決めてるから。
不本意入学っていう話したんですけど、不本意な気持ちで大学に、まあ大学に行って不本意だと。で、つまり、不本意入学があれば不本意入社もあるわけじゃないですか。
あ、そうですね。
まあ、不本意だと思って仕事をしてる人もいて、
うん、そっちは長い、うん。
転職市場がね、こんだけ大きくなって、うん、まあ、次から次へとどんどん転職すればいいんですが、うん、まあ、転職した先でもまた不本意になったら、それまた不幸な話で、これどうしたらいいんですかっていう話を次してみたいんですけど。
氷河期世代の人は本当に不本意入社だったと思いますよ。いろんな人が。
ですよね。それもそうですね。
頑張ります。